こんばんは。スーパーな女、太陽の清川照美です。今回はタイ在住の弁護士高谷千佐子さんをお迎えしてお送りしたいと思います。高谷先生とは弊社5年ほど前、森浜田弁護士事務所にお世話になりまして、その時からのお付き合いでございます。で、お世話になってるちょうど最中に高谷先生の方はタイの方に行かれまして、タイの100人ぐらいの弁護士、日本人が、6、7人ぐらいいらっしゃるんでしょうか。弁護士事務所の、トップ弁護士でいらっしゃいます。年齢的には言っちゃいけないんでしょうけども、私より多分10歳ぐらいお若いかなと思うんですけども、それはそれは年下とは思えない、心から尊敬に値する方でございます。で、本当に私から見ると東大の法学部を出られて、弁護士になられて、ご結婚もなされ、お子さんもいらっしゃいます。本当にかっこいいです。ちなみにイメージとすれば、法廷に行かれる時の高谷先生、勝負をかける時は真っ黒いスーツに中は赤いインナーです。そしてプラダの赤いバッグに靴はフェラガモの黒い靴と、それで、後ろの方に 5,6 人の弁護士を従えて颯爽と入っていかれる。本当にかっこいいと思います。おかげさまでこんな素敵な弁護士の先生と、私のご縁がございまして、先日もコロナになる前から清川さん遊びにいらっしゃいって言われてまして、3年ぶりに本当に夢が実現してタイに行ってまいりました。本当はタイで、私慣れない録音をしたんですけども、やはり失敗に終わりまして、本日、リモートで高谷先生との収録の模様をお送りいたします。本当にグローバルでご活躍の高谷先生、我々聞いてて非常に勉強になるとこのところがたくさんございます。お聞きください。
こんばんは。森浜田松本法律事務所の弁護士の高谷と申します。ただいまはタイのバンコクという町で、チャンドラ MHM という森浜田松本法律事務所のタイ の現地の法律事務所で働いています。先日は清川様も遊びに来ていらして、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。よろしくお願いいたします。
タイで弁護士としてご活躍の高谷先生、グローバルな立場から見て日本はどう見えているのか、失われた30年と言われる昨今、日本はどうあるべきなのか、先生のお話を頂戴できればと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ちょうど私はバンコクで、今ここはチャンドラ MHM という法律事務所ですが、この、マネージングパートナーという、会社で言えば社長業ですかね、みたいなところで、役職で仕事をしております。ちょうど今年で3年経つかなというところです。で、チャンドラ MHM っていう法律事務所はタイ人が100人以上いて、あと日本人が6人ぐらい、でそういった体制なんですが、そういうタイ人と一緒に仕事をしている中ですごく思うことは、やっぱり日本人 あるいは日本人の、まあ、弁護士に特に限ってもし話をするとしたとしても、やっぱり日本人のそのグローバル競争力っていうものがすごく心配になるなというふうに思ってます。具体的に言うと、チャンドラ MHM の、タイ人の弁護士は基本的に、英語でも会話をしますし、ビジネスをしますし、英語で書面も作れます。で、もしそういった弁護士を100人集めてくださいって日本の法律事務所で言ったら、それは結構難しい、どこの法律事務所でも難しい状態なんじゃないかなと思います。法律の世界でもそういった状況ですので、他の業界でもまあ似たような状況なんじゃないかなっていうような危惧があります。で、そういった中で、本当にそのグローバルで競争していけるのかというのは、本当にこう、日々こう頑張らなくちゃいけないな、日本としても何か対応をしなくてはいけないんじゃないかなというふうに思っています。
はい、ありがとうございます。あと日本はどのような感じに見えてるのかという部分で、視点でお話を頂戴できればと思います。例えば、日本人はニュースを、すべてのニュースを信じてしまうし、言われたことを、まあ、いい意味でその統一感的に動きになるんでしょうけど、まあ、その辺が海外の方法から見てどのような感じに見えるのかという視点でお話を伺えればと思います。
そうですね、海外から日本を見ているときに、まあ、まず気になるのは何ですかね、この仕方がないかもしれませんが、国内のニュースは本当に国内のことしか報道しないなと。で、かつ、例えば外国人がその国内ニュースを見て、ああ、こんなことが起きてるんだ、日本って分かるようなニュースの内容かというと、それもちょっと怪しいかもしれないというような形で、やはりちょっとその内向きな具合がすごくこう、出てるんじゃないかなというふうに外から見てると感じます。特にこのコロナの対応を見てみても、まあこれは国の施策ですので致し方がないところもあるかもしれませんが、やはりそのコロナに対して、一番保守的というか、中国が一番今保守的ですけれども、それに次ぐぐらいの保守的な対応を取ってきたというところも、やっぱり外から見るとそれがいい悪いは別にして、非常にこう硬い、あるいは内向きであるというような印象を持つのではないかなというふうに思います。あともう一つは、特にタイ人と話をしているときに日本ってどう見えるのかということですが、タイ人は基本的には非常に親日の人が多くて、日本に対して良い印象を持っているし、特に日本の文化に影響を受けた若者もたくさんいるんですが、最近特に思いますのは、昔、そうですね、30代、40代のタイ人にで日本語が喋れる人に、なんで日本語喋れるのって聞くと、大体は日本の芸能界とかゲームとか、あるいはアニメ、漫画、こういうところから入ってきましたっていうことだったんです。ところが、本当に最近の一番若い世代ですね、20代、10代に聞きますと、彼らが影響を受けている文化圏は中国のゲームであり、あるいは韓国の音楽であるといった形 で、日本からの文化的な影響力も今低下してるんじゃないかなというふうに見えておりまして、そこもなんですか、せっかく の日本のコンテンツがそういう意味ではなかなか生かされていない、それを日本人が気がついていないんじゃないかなというところが私の方の感想です。
ありがとうございます。先生が女性の弁護士でいらっしゃる、そうすると日本での、女性弁護士という働き方と、タイでの女性弁護士っていう働き方、なんかここって国の違いってあるんでしょうか？
日本の場合は、 おそらく皆様も感じてらっしゃる通り、弁護士の中で、女性弁護士が占める割合っていうのは、おそらくまだ、25% ぐらいじゃないかと思います。はい、ところがタイはですね、
はい、
女性の、例えばロースクールで見ると女性の方が多いです。うちの事務所も女性の方が人数は多いです。で、そういう意味では法律の世界っていうのが、法律、弁護士に対する、弁護士の世界での女性の、活躍率っていうのは全然日本と比べ物にならないぐらい多いというのが現状ですし、確かに優秀な女性弁護士もたくさんいますので、なんかこう法律のフィールドがなんとなく日本だと男性向けだって、まあ、かつては特に思われていたところがあると思うんですが、そういった傾向はタイにはないかなって思います。それはすごく面白いところだと思いますけど。
なるほど。私ね、タイ、気がついたら、4回目ぐらいになるんですけども、もう行くたんびに、すごい発展してるっていう印象を受けるんですけども、この辺はいかがな感じなんでしょうか。
そうですね、東南アジアの中ではタイはもはやこう円熟したマーケットっていうことで、すごく大きな成長率ってわけではないですけど、非常にこう安定していて、かつまあ政治的にも隣のミャンマーのようなことも起きないですし、まあ、そういった観点では投資先としては、まあ、今後も着実に伸びていくっていうところなのかなって思います。ぜひまた3年後でも5年後でも確認をしに来てください。
わかりました。伺います。